小田巻虫のよかずか。ここからの5分間は喫水の九州男児である私小田巻虫が日々感じたことや皆さんに役に立つ情報を盛り込んで、暇の時間、よか時間を使っていい時間、よか時間をお届けする小田巻虫のよか時間です。第16回目の今日のテーマは太平洋フェリーの旅の魅力。先日乗船した太平洋フェリーが非常に魅力的だったので、今日はその魅力についてお伝えします。ツイッターでつぶやいていたのでご存知の方も多いかと思いますが、先日北海道に行ってきまして、その行きの手段として太平洋フェリーというものを利用しました。視覚障害者にとって太平洋フェリーというのはなかなか、フェリーなんで馴染みがないかと思いますが、非常に魅力的で使いやすいですので、皆さんにもぜひお勧めしたいです。太平洋フェリーは名古屋港から仙台港を経由して北海道の苫小牧港までをおよそ40時間で結んでいるフェリーです。このフェリーの特徴は、優雅な旅を演出するというのが非常にこうコンセプトに添えられているようで、私も実際に乗船してとっても飽きなかった。で、豪華客船みたいな設備なんでとっても良かったです。まず客室なんですが、2棟と呼ばれる雑魚寝の大部屋ももちろんあるんですが、上にはスイートという個室があって、普通のホテルまたはそれ以上の、そこら辺よりもいいホテルの設備が整っていたりします。ツインのカードキー式の部屋で、風呂とトイレが別になってたりして、普通に湯船もあったりとか、全然こう船の上というのを感じさせないような設備が整っています。またレストランではバイキングが楽しめたり、それから、ラウンジショーがあって、アーティストによるこうショーを、例えば音楽の演奏とか歌とかを楽しめるような設備が整っていたりとか、やっぱさながら豪華客船ということで実際に乗ってきて本当に良かったです。太平洋フェリーには北上、木曽、石狩と3隻の船があるんですが、今回、選んだのは石狩という2011年の3月に就航した一番新しい船。その中でも、上から3番目の等級に当たるセミスイートを選びました。お値段は名古屋港から苫小牧港まで通常 38,000 円のところを障害者割引で 19,000 円。中には、その日の夕食と次の日の朝昼晩、最後の日の朝食の5食のバイキング券を含みます。部屋も広いんですが、一番驚いたのがですね、中に展示装置がたくさんついてたんですね。フェリーってやっぱり車で乗るものなので、そんなにこう馴染みがないんで使いにくいかなとか、船だから危ないかなとか思ってたんですけど、そもそもエレベーターが4機あって階段も使わなくていいって全然楽ですし、その階段も吹き抜けもこう普通のホテルみたいな感じの、階段だったんで全然使いやすいんですが、手すりも各所にあって、揺れるんで、で、その手すりにもちゃんとこう展示表示がついてですね、向かいにこう、外に出るデッキのドアがありますよとかね。こっちに行ったスイートですよとか、上に客室ですよとか、あって、一人でも結構移動できました。しかもあれば全然一人で覚えられると。トイレの案内図もあるので安心です。たまにエレベーターのこう表示がひっくり返ってたりとかですね、そういう致命的なところもちょっと発見したんですが、とっても視覚障害者にも使いやすかった。あとご飯が美味しいんですね。セミスイートにはバイキング券がついてたんですが、もうカレーが美味しいとか、あと夜はステーキとこう寿司のバイキングがあったりとかですね。もう本当に優雅な船旅でした。ぜひね、こう太平洋フェリーは魅力的なんで、私も初めてフェリーにこんなに乗船したんですが、もちろん揺れるんで、確かにこう、落ち着かないんですが、部屋自体もかなりこうゆったりしてますし、全然こうホテルにいる感じで優雅なリゾート気分っていうのを味わうことができました。詳しくはツイッターでリプライしていただいて質問していただいてもいいですし、メールでお寄せいただいても結構です。あとはググっていただいて太平洋フェリー、ぜひね皆さんも調べてみてください。おだまき虫のよか時間では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメール、おだまき @himaraji.com、 odamaki@himaraji.com までお寄せください。それではそろそろ別れの時間です。お相手は私、おだまき虫でした。この後も暇つぶしラジオでお楽しみください。